急達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、日が燃える、足富慎吾でお送りします。
世界中水劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語感想特集。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りいたします。マドマギご覧になりましたか？
見ました。
はい、
日賀くんも見た。
ついに言いました。重い腰を上げましたよ今年見た映画が、うん、プリキュアオールスターズ、ドキドキプリキュア、そしてマドカマギカっていう、
その3本、
3本のうちの1本ですから、これかなり僕の中では大きいですよ
大きいですね。
大きいですよ。だって
そうですね、
はい、
風立ちぬも影も見ず
見ず
どうだった感想聞きたい。
めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ良かったです。お面白かった。
ジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジェジェですよ。ジェジェです
よ。シェだろそれ。
ポーズ付きでやられても
大丈夫だ。すいません。
どういうところが。
いや本当にね、言ったら気にないですよ。全部ですよ。多分僕5年前の僕見ても10年前が見ても多分大好きだと思います。大好き分が。あのテレビ版はやっぱりストーリーが面白かったんですよ、うん、でも、うん、だから実はネタバレした後2回目3回目って僕結構見れないんですよ。マドカマギカって
知っちゃうと。そうなんだ。そうなんだ。
うん、
うん、
だからやっぱあのリアルタイムの時は、ね、お試しの時とかもすげえ喋ってましたけど、見返したかっていうと実は最終回は見返しますけど、うん、頭から実は全然、
はいはいはいはい、
もう知ってからなんか持たないんですけど、
うん、
映画版はあれ僕何回でも見たと思いましたね。まあ、1回しかまだ見れませんけど、ね、あれはもう何回でも見えると思って。
確かに
映像とかのあれがシャフトって僕実はそんなに、うん、やっぱシャフト信者って言うじゃないですか、
うん、いるね。
まあほど実は全部が全部がいいと思ってないんですよ。
信望信者
なんですかね。
信望監督信者ってこと
だよね。あの絶望先生は好きだけど、うん、そうでないやつもあったりするんですよ。なんか鼻につくやつもあったりするけど作品名言いませんけど、
鼻の嵐
いや違う
夏の嵐。
夏の嵐面白かったです。もう今度マーケット版劇場版はもうはぁって思ったんですよ。
そうなんだ。
よかった。その人形シーンとかあの映像も全部ハマってましたね。
なるほど。
合ってました。
俺後半よく分かんなかったんだけど。
え本当に、
うん、
どこが分かんなかったですか。
俺はね、とにかくね、もうあのまず変身シーンを見れただけで、本当劇場を見に来てよかったって思ったら、
あれはすごかったです。
すごかったよ。
すごかった
よ。俺あそこの変身シーンのためだけにお金払っていいと思った。
いや本当。あそこだけ単体でブー
イ。いや本当欲しい欲しい。あそこだけ欲しい。
いや全部見てよ。
しかも歴代その変身シーンものの中でも新しい歴史を作ったというか。
ああそうですね。
この曲何？そして踊ってるしみたいな。ちょっと
そうです
ね。すごかった、ね。
なんか魔法少女アニメの変身シーンってこんなんでしょっていう感じのでもない。
うん、そうそうそうそう。
全くなんか別
に。アバンギャルドというか。
前衛的という
か。もうめっちゃ面白かったよね。あれ見てて。で興奮できたというか。
うん、あれのプリキュア版あれ見てたの多分相当。多分落ち込んだか発奮したかどっちか
もうそのいいですか。ちょっと窓マギ版とプリキュアはもういいです。そういう話は
あそうです。いや制作者です。制作者
なるほど。
制作者があれ見てあっつって
畜生
やられたって思ったか
やったかと思ったか。
いや、まあ、でもそこは東映アニメーションが作ってきた伝統
があって、もちろん
そのカウンターだから、
はい、
うん、
かっこよかった。
かっこよかった。
そうだった。
そのあのメンバーのちゃんと変えてますもんね。分かるっつって。
であともうさやかと京子がこう夜空をねこうちょっとデートじゃないですけど、ね、飛んでるだけでよかったねさやかって、さやかファンとしてはよかったねって言ってあげたくなっちゃう。
大活躍ですもんね。
よかったさやか。さやかも笑顔、元気なさやかが見てよかった。
おもちゃ
ただそのやっぱホムホムメインな話になってくると、
うんうん、
ちょっとよく分かんなくなっ
ったもう。
あのなんか前この間聞いたんですけど、やっぱその誰好きかでやっぱりあの映画って見方だいぶ違うと思うんですよ。
そうなの。
だいぶ違うと思います
。マジで。
僕もだからあの僕はマミさん好きなんですけど。
マミさん大好き俺も。
一応今回あの、まあ、本メインの話みたいな。
マミさんちょっとおっぱい大きくなってなかった。俺もちょっと気になったんだけど、
やっぱ劇場版だからってちょっとはちょっと張り切っちゃった、
ちょっと張り切っちゃった、
劇場版だからって
張ってたのかな、分かんないですけど、
持ってたかもしれない、持ってたかもしれない、パッドをちょっと入れたかもしれないですよ。
あ、逆に
逆に
逆にあり得る、あの女あり得る、やりかね
いいブラを着て劇場用のブラを
全体的に太ったのかなって最初ちょっと思った
やっちゃうやっちゃう、
僕はやっぱホムホムメインの話だったので、やっぱホムホムに感情移入はせざるを得ない話だったので見てたんですけど、もともと僕はそのアニメキャラの属性としてヤンデレっていうのが好きだったんですよ、
割と、ね、
ヤンデレ的なこと、
うん、あ、じゃあホムホム好きっていうこと
で、ね、うん、でヤンデレ好きとしてやっぱホムホムここの新編見て、あ、ホムホムいいなって思うのはあったんですけど、結末がどうしても、うん、僕気持ち悪くて、うん、僕一回まだ1回しか見てないんですけど2回目見に行く気が起きないんですよね。またこれ見なきゃいけないのかなと思って。
え、比嘉君誰好きだったの？
ホムホムなんですよ。
え？
で、僕だから僕は超いいんですよ。
比嘉君ホムホム好きなの？
はい。
意外なんだけど。
ホムホム言いすぎてホムホムボットから苦情来るぐらい。
どういうことどういうこと？
ホムホムボットにちょっと感じたいなんですよ。その2人ホムホムのボット2つあって、普通のホムホムと女神のホムホムがいて。僕が好き好きと当時言ってたらなんか監視されてる感じがあってつぶやけなかったんですよ、ちょっとほぼほぼグロそうなみたいな感じのなんか
注意された、
注意、いや遠回しになんかその圧力があったんですよ、
圧力、
毎朝ほぼほぼとかおはようって言われる、
毎朝言われる
そうだったんだ、
多分回もうボットなんで返してもないと思ったら返したら向こうも返ってくるんですよ、わ、これ人間やってると思っちゃって、
あ、なるほどね、
そこからあのホムホムはちょっと控えてたんですけど、で今回は我慢できないですね、ずっと。でも聞いたらホムホムファンでもやっぱり否定派もすごくいるって聞いて、
え、その新編の、
新編の
なんか僕は単純になんか報われなかったっていう風に見ちゃったんですよね、
っていう
ホムホムが、あ、なかったって過去形にしたらあれですけど、なんかこの後も続きがあるとしたら、まあ報われてほしいなって思って。
あれはどういうことになってるの？もう俺あやふやなんだけど、
すっごいあやふやですよ、確かに、
うん、
本当にな
んでこんなスケール大きくなってんだ、普通に帰っちゃったんだよ
本当にウルウスさんから、
もうちょっとシンプルでよかったんじゃないの、
ウルウスさんから聞かないと本当にどういうことなのかは分かってないですけど、単純に僕はコモコモが、まあ、身を投げたことですか、
なるほど、やっぱそういう解釈になっちゃう、
すごい単純ですけど、
比嘉君は、
僕逆でなんていうんですか、そのやっぱりそのキューベイっていうかインキュベーターがいるじゃないですか、それ結局途中で結局あいつらの手のひらの上で終わっちゃうのかっていう空気感やってて、うんうん、あ、ロブさんそういう風なリアル、うん、やっぱそのヒーローとかヒロインが勝ちましたっていうことじゃなくて、いや現実ってあのアニメってね、やっぱりその今の現代の空気をちょっと反映してるというか、
何
ね、あるでしょ、難
しいこと言いましたよ、
美学が世相を切ってるよ、びっくりした、
はい、結局、いや頑張ったって結局世界変わんねえんだよみたいなことかと思ったら、そこでもう完全にもう完全に死亡フラグ立ってる人が自分で死にながらなんかでもいや好きな子救うんじゃいみたいなところがあって、そこでインキュベーターを逆に支配するっていうところに僕は爽快感を得て、僕はすごく良かったんだ、ホムホムは逆に救われたというか、いや別にホムホム別に本人が救われたと思ってないんだから幸せだからいいじゃんって派なんですよ、
なるほど、
なんでそう勝手に、いやあんたらホムホムじゃないでしょ、何勝手に言ってんの大きなお世話なんだけどバカみたいにみたいな感じになっちゃうんですよ、だから僕はホムホム信者なんて、いやホムホムが選んでちゃう何でも僕は支持しますよって派なんですよ、逆にそこで諦めなかったらよかったってことなんですよ、
望んでこれを選んだのがそれでいい、
うん、途中で いろんなあの子だって何回も何回もアニメ版からねこうからでやっちゃうと何度もバッテンでバッテンでやって、うん、結局そのクリア方法を見つからなくてしたらあの新規だったっていうのは、まあ、あの魔法少女新規のマドカがそうきたかっていう手を使って全部ひっくり返したじゃないですか、うんね、で結局、ま、あのホムホムって今までやったこと全部無駄というかなったのと思ってたのに、そこでそれがまあ自分のせいではありますけど魔女になっちゃってその窓かをインキュベーターにバレちゃうっていうこと、窓かのその 演歌の言葉でしたっけ、あれがバレちゃうっていう科学になりそうになったこのヤバってなった時にそれを上回る、じゃあどうしようか、まどかを救うためには何でもするってなった時にああいう手段を選んだわけじゃないですか。だからあの子はすごい幸せだと思うんですよ。いつかそのまどかにもしかしたら殺されるかってことかも、多分実はまどか最終的にはその覚醒しちゃったら否定しないといけないと思うんですよ、ホムホムのことを。ホムホムをそれをまたまあ殺すのか、またその殺さないでまた上書きするっていう方法を選ぶか知りませんけど、それでもきっとホムホムはそっちを選んだってことで僕は大賛成というか、
まどかを助けるためなら、うんうん、私は望んでこの道に行く
と。まどかは私は本当にそれ以外全員どうなってもいいぐらいの、そのためにインキュベーターだったりまどかが邪魔、まどかをその支配しようとしたからインキュベーターはああなったんであってっていうところが僕は見えたから、全然そのスカッとしましたけどね。暗くてもそのダークヒーロー的なのも、もう僕かっこいいと思いましたし、なんかその映画館僕が見た後の人何人かやっぱりそのアニメファンの人たちは、まどか主人公なのに全然だったねみたいなところを何人も
今更、
やっぱりそれは言ったんですよ、何人も実際聞いてて若い子とかがそうだよなと思いながらも、まあ、そう確かに主人公を応援しようと思ったらやっぱりサブキャラがそうなったと思っちゃったらやっぱりすごく不満は残るだろうなとは思いますけど、単純にホムホムファンの僕としてはもう二重丸ですけどね。
なるほどね。
ここに何か言われても全部僕はファン目線で言い返してますけどね。
やっぱ僕あれだな、全員幸せになってほしいって、全員生きてて平和で幸せになってほしいっていう、
わかるよ、
ちょっと子供っぽいのかもしれないですけど、そういう願望があったからあの結末ちょっと気持ち悪いと思っちゃったのかなと。
なんか窓まぎに関してね、なんか雑誌のなんかコメントとかを何回かしたんだけど、
はい、
新編の予想してくださいって言われて、
そっちを、
うん、そうで俺は魔法少女部を作るわっていうのを見たい。で5人揃わないと部活にならない、1人足りない、はい、っていうところで新キャラ投入なんじゃないかみたいな、うん、だから京子が同じ学校に入ってくんじゃないかみたいな、それでいいじゃんそれでいいじゃん、
楽しい、それ楽しい、それすごく楽しい、
でみんなで温泉とか行ったりとか、でたまにソウルジェムちょっと綺麗にしに行ったりとか、はいはい、それでいいじゃん、
平和
それ見たくない、それ見たくないそれさ、俺スピンオフでいいからワンクルぐらいやってほしいんだよ魔法少女部
ブルーレイの特典につかないから短編アニメでつかないから、
いやほんと5分ものでもいいから魔法少女部マドカマギカ、
あ、いい5分ものいいですね。
でそこにやっぱシャルロッテも入れてほしい、シャルロッテ可愛かった、うんうん、
可愛かった、
いやあれもすげえ可愛かったんですよ、
あれやっぱりさ、デザイン見た時に分かった、
いや僕は全然分かんなかったです、
でもあれ結構噂あったよね、
僕と今回の映画は一切そのネタバレしないようにネットも全く見ませんでしたもん、
予告も
予告も見てないです、映画版あテレビでやったじゃないですか、うん、あれも録画はしましたけど見てません、映画見てから見ようと思って、
そうだよ、ね、
ただそう思ってたのに公開2日目にシエがいきなりネタバレされるっていう
最悪だよ、
それで僕一月半あのだって会ったその人がなんかたまたま
えそいつ何なの何なのそれだって見たものだと思って言ってきてる、
プリキュアのオフ会をね僕が主催して、で僕、まあ、僕の悪いんですけど僕がちょっと地方に行ってて2時間ぐらい遅れて来たんですよ、でコンコンってガチャって開けた瞬間に、いや本当だマドカマギカってさビューティフルドリーマーだよねっていうのがガビーンですよそこで僕も言えないじゃないですか、言わないでくださいよって言われて、僕遅れてきたし、ね、一応アニメ好き芸人が見てない僕が悪いんですよ、2日目ですから、
まあ、
初日なんですよ、2日目で、
でも俺初日もうすげえ混んでて俺見れなかったもん、
うん、
だから、
はい、
初日うっかり風立ちぬみたいな、
なんで
2回目本当にだって、ま、もうすコミケバレに混んでたよ、
あバルトないんですか、
ねピカデリ
ー、ピカデリーも、
で全然移動できなかった、
そピカデリーめっちゃ混んでたらしいです、
めっちゃ混んでた、
本当にただでさえ入り口1カ所しか
ない、だから2日目の深夜に見に行った、
ネタバレせずに見えました、
ネタバレせず
に、わいいな、
俺京平が一人で見に行くし、
はいはいはい、
友達いないし
それ言い出した
私もそのプリキュア見ての3時だったから全然もちろんネタバレせずに、
あもう本当にほだ言ってもだほぼ世界最速みたいな、あ公開日の午前3時だったんですよ、ね、だでもその前に1回プリキュア見てんで気分が上がった後に見たからもうまた下がってプラマイゼロみたいな気持ちがプラマイゼロみたいになった状態で家帰ったんですけど、
だ本当に変身シーンチャルロッテかわいい、
かわいい、
さやかよかったね、この3つで構成されてた
全然
だから、あ、そうなんだ、後半の曲ほとんどないもん、
へ
え、ホムホムなんかやってんなみたいな、
そうそうだなんかでかいことやってんなっていう
なんか世界観でかいな広がっちゃったなみたいな、
確かにあの後半からの話の壮大になり方が落差がすご
かった、あとちょっと難解になっちゃったから、
はいはいはい、
あのこういうのエヴァだけで十分なんだけどなちょっと思っちゃったんだよね、
いやでも
スケール感広げんのって疲れちゃうんだよね、
いやさ、いやもしかしたら僕もほもほも好きだからこう完全肯定ですけど、そうじゃなかったらって思ったらそういう、
いやまあまあよかったけどね、だから次につながるものと思ってあの後半受け入れたけどね、
そっか僕逆にあれつながれたら困るみたいなと思いますけど、ほもほも好きだとじゃああれがまたひっくり返る、なんかえテレビ版のあれをひっくり返した映画ってあれはもしかしたら、ね、テレビ版好きな人からしたら許せねえってことだと思うんですよ、
なるほどね、
うん、マドカの一大決心を、ね、僕さっきのと全く逆になっちゃいますけど、マドカの一大決心をホムラちゃんが引き返しちゃったんだっていう、
上にしちゃったんじゃない、
でも僕はダークフォー、ね、あの悪魔ホムホムの誕生したホムホムちゃんライジングとね思えば別にいいと思った
んですよ、ホムホムちゃんライジング
でも全然良かったんですよ、
そうなんだ、
はい、なんかそのさっき津さんが言ったその魔法少女部、
魔法少女部マドカマギカね、
あれってこの今度やること今月、あ、まあ、今月よね、あのバイドルマスターの映画じゃないですか、多分あれそういうことなアイドル部だと思うんですよ、
うーん、
合宿行きました、はいはいはい、コンサートしますっての2時間でなんて絶
対無理だね
じゃないですか、そうなるとやっぱりそっちに引かざるを得ないし、でもみんなそっちが見たいのも分かるんですよ、
そうだよね、
それで十分なんですよね、
そうだよね、
でも多分いわゆる映画ファンみたいな人からしたらストーリーねえじゃんみたいな、
いやアイドル映画そういう
こと、そういうこといいじゃないですかで魚淵さんも多分参ったと思うんですよ、どっちにするかで、
そうかね、
なんかでもあの人っていうかマドカマギスタッフとしてはやっぱりテレビ版超えたいってなっちゃったら、
ああまあそうか、
あストーリー的にだから結局みんなのなんていうのかな、そのさっきのエヴァと一緒なんですよ、みんな予想さんだとか同人誌とかいっぱいあって、はいはいはい、そのね続きあった時にそれ超えるにはどうしたらいいかっていうのを考えて考えて考えてない踏んでないところって探したらポンってやったのはもうあそこしかなかったと思うんですよ、
まあでもよく考えたなと思ったけどね、
いや思いますよ、
その手があったかという、
魔法少女がいて魔女ってのがいて、そういう引き続きで今度は悪魔になっちゃうっていう、だから魔女が神様だったら神の反対は悪魔だっていうのはまあしっくりいくじゃないですか、納得いくかどうかは人によって、僕は納得きましたけど、うん、ああせざるを話を大きくしないしつつも風呂敷を無理やりバチコーンって折ったというか、
ね、
畳めてないかもしれませんけ ど,
ど、
ね、したらしかも一応まあ全キャラちゃんと生きてるしっていう、
そうだね、うん、確かに
その
見せ場あったし、
悪魔ホムホムからしたら文句あんのっつって、別に私さやかを恥じてもよかったんだけど入れましたよ、シャルロット入れましたよ、なんで文句あんのみたいなことだと思うんですよ、
みんな君今日よく喋るない
やこんなにだからその映画のあんな売れてるのにそのみんな意外に満足してなかったりするのかなと思ってびっくりしちゃって、
あなるほどね、ど
うしやっぱキャラ好きだとなっちゃいますよ、多分
キャラ好きのエゴみたいなところありますけどね、
うん、なんてその
いやまあキャラ、でもキャラじゃねえからな、うん、まあ基本俺はもうさやか好きだけど、
僕らみたいなこじらせファンはそうなっちゃうと思うんですよ、でもちょっと気になるのがその朝マドカマギカデビューぐらいの子たちはどう思ったのかなっていうのがアニメ
朝マドカマギカ
いるだろうな、
でもその人たちは見て見事って思ったのか、もしくはそれともみんなみたいにわけわかんないと思ったのか、
え中学生ぐらいってことでしょ、
中学生ぐらいの新アニメファンの人たちって、
いやだから学校とか友達と一緒に窓間に見に行って、
は
い、あれ最後どうなってんのって話してあってほしいってことなんじゃないの、
うんうんうんうん、これならいいですけどね、次見てよっつって言ってくれれば本当に
もう一回見てよとかそういうことなんじゃないの、 ちょっとマミさんおっぱい大きくなって
たよ、ね、
中学生
はそ
うなります中学生だったらそうなりますよ絶対
でっかくなってたって成長したなマミって思ったもんね
いやキューベ悪いやつ風に書かれてましたけど
そうだよね
やっぱでも説明全部 理にかなってるからやっぱでも悪者に見えなかったんですよ ね、
そうだよね
どうしてもやっぱテレビ版と一緒で
俺もそうなんだよねキューベは全然悪くない、うん、宇宙の摂理を話しに来ただけそう
今回この円環の断りっていうのも
そうでもさ円環の断りっていう言葉がやけにフィーチャーされた
それやってましたね
俺意外とこんな生きてくる言葉だと思わなかった
そうですよね
あんなんだってマミさんがポロッと言った言葉じゃんだって本編だと
そうですよね、
まあ、それがネットで一人歩きしてて割とこうまだあの原作というかね本家に
本気が乗っちゃったみたいな
逆輸入みたいな
逆輸入円環の断りマジで
今ネットで流行ってる言葉をちょっと使ったみたいな感じ
そうだよねこれ面白かった
いやでもキューベが円環の断りっていうのに興味持つのはまあ当然
そうだよね、そうだよね
人間が魔法少女になる時の莫大なエネルギーよりも莫大なエネルギーがあるらしいそっち行った方が効率いいんじゃないか、まあ、まあ普通に考えたらそうなりますキューベすごいな いいビジネスマンですよね本当
そうだよねその
ローリスクでハイリターンを求める
その単純にキューベをぶち壊すゲームが僕したいなと思いましたガンショーティングとかでこうキューベ叩きとか
あやっぱホムホム
ホムホムファンタジーやっぱり
スタンスがホムホム
ホムホムそうなっちゃうね
キューベが憎たらしくて
憎たらしくて僕焼き切れてムカムカしてるキューベクソ野郎だよと
まあねそう
何でみんな大人なってんだよって思ってたりしまし
たやっぱキューベ憎しって思ってほしいと思ってるんですかねウロブスさん
どうなんだろう
それも嫌だったんじゃないですかどっちでも多分キューベのこと絶対好きじゃないですかウルブさんとかって
まあ楽だろうなああいうキャラ
だし、はい、多分むしろキューベに感情移入してんじゃないかって感じも大人たちとしては
うーん
そういうその非情な感じってありますけど、まあ、
大人の説教に近いものはなくもないからね実社会ではそんなの役に立たないよみたいなことを言ってるのと同じじゃん
気持ちとかじゃ動かないんだよ、
うん、そうそうそうそう
だからほぼほとんどダダっ子なんですよねだからそのハッカーですよ、うん、世界を変えちゃう変おうとしてっていう、うん、だから迷惑な話なんですよね、うん、
すごいスケールでかすぎても
スケールでかかったね
めっちゃでかかったため息しか出なかった終わった後
もっとあの街だけで完結してくれてればよかったんだけど
見たキャラだけでで
もあれで前後編とかしてやみたいにして半分に切ってで、まあ、前半はもうみんな最高ってなるじゃないですかで後半見に行ってあれだったらまたそれはそれでショックな感じも
ああの映画を前半後半
分けて公開とかだったらしちゃってもっと肉付けして
まあ本当にエヴァ9ぐらい置いてってくれれば気持ちいいけどね
お、うん、
基本やっぱ俺どっかで窓マギのビジネスモデルってそのエヴァがやってきたビジネスモデルをギュッと凝縮してる感じがすごいあるのよねエヴァがテレビで2クールやってたことをワンクールでやってのけたりとか、まあ、劇場版の展開もまあ総集編的なものをこうかましてから新しいのやるとか
で
だからあれは絵は真心君にと同じようなパターンだと思って見たんだけどそんなやっぱどうしてもあの手のアニメって終盤風呂敷広げざるを得なかった
そうです
ね、
うん、
だよね
でどっちにしたらそのみんなのネット世論がっていう逆にさっき言ったその
あのねあのハンターハンターの劇場版を見たんだけど、
はい、
もっすごい分かりやすいの、
うんうんうん、
世界が広くないの、
はいはい、
ああ
もう天下一武道会みたいのがあるだけ、うんうん、みたいな
はいはい、はい、
すっごい分かりやすいので俺劇場版見た時はこれでいいんだよねってやっぱちょっと思ったんだよねまあでもあのロジックだとやっぱどうしても世界観広げざるを得ないんだよない
やそうですって絶対なんかそのちゃってやったら一体みんな深読みしたいんですもんだって そうだよね、深読みしたいし見てなんか気持ちよく終わる窓マギなんだ、そうやって見たいっていう話で、
俺でもカタルシスある終わり方の方が良かったな、
いや分かりますよ、でも窓マギじゃなくて別の映画見たらいいじゃんってなっちゃうんじゃないですか、
窓マギやっぱそんな鬱求める、
やっぱテレビ版もなんか気持ち良かったかっていうとそうでもないじゃないですか、
でもテレビ版はテレビ版の最終回気持ちよかったよ、
でも結局そのさやかちゃんがいないしっていう、
まあそれはさやかファンとしてはそうだけど、うん、別に作品としてはあれで完結してるし、さやかはむしろあの悲しい感じっていうのもね、うん、とかまみさんの悲しい感じとかっていうのも全部、はあ、あとは俺が面倒見るから思ってたんだよね、
まあそっか、だからこれ止めとかないと次の映画やっちゃったらまた誰か絶対死にますよ最後って、あの魔女の中、あの魔法少女の中の誰かが多分ならないと、でも順番的に言ったら多分絶対その、誰が死んだったら魔女が死んじゃいます、多分そうなってきたら、
でもワルプルギスになった魔女と対面してほしかったからね、その魔法少女だった頃のワルプルギスみたいなことを会うみたいなのがあるのかなと思ったんだけど、そうではなかった。
なかった。ワルプルギス出なかったですね。
いや、俺でもそれ考えたら続編で出てくるんじゃねえのってちょっと思うんだよね。あの将来的にワルプルギスになる予定の魔法少女、うん、超いいやつ、多分超いいやつ。
はいはいはいはい。
と会う。
そのことはなんか時間巻き戻しのあれでちょっと対峙して。
そう。
それなら話作れますね。
で実はワルプルギスの夜。誕生の原因はホムホムだったとかそういうことがあったりとか、そう
だから実はワルプルギスホムホム説もあってもいいかもしれないな、うん、ホムホム自身がワルプルギスでそれをやっぱりマドカが倒さざるを得なかったみたいな、やっぱちょっと悲しい結末になっちゃうんだけど、マドカとホムホムっていうのは結ばれないことによって一番強い絆を感じさせるというか、
あ
そのなんていうのかな、会いたいけどどうしても会えないっていう気持ちで2人が結ばれるっていう感じなんだよね、
うん、
だから本編で報われなければ報われないほどあの2人の絆って深い感じするんだ
あー
そうですね、
あーでもな
難しいな、
熱文字というわけで聞いていただきましたけれどもね、編集後期でございます。まずお知らせとしてはですね、もう間もなくなんですが1月の11日の深夜ですね、夜中の土曜日の深夜に阿佐ヶ谷のロフトというところで、タッチレディオ、そして弱り目にたたられろレディオ、そして熱量と文字数、この3番組合同の、イベントがございます。チケットの方はもう全て完売しておりますので当日券も、出ません、申し訳ございません、こちらの方で一部収録の方を行います。でそちらの方を多分音声として配信できるんじゃないかなというところなんで、お楽しみいただければなと思います。チケットすでに入手したよという方はね、ぜひお声かけていただければなというふうに思います。まあ、あと第3木曜日、その翌週ですね、16日、長浜博監督ね、1月4日虫師、皆さんご覧になりましたかね、もう出演されます、熱量と文字数、月刊熱量と文字数の方がございます。こちらの方もぜひいらっしゃってください。それとですね、まあ、そんなところですかね。あとは熱量と文字数の方にですね、メール、部費部、理想の二次元の彼女とのデートの報告、そして畑明さんへの質問メール、まあ、この曲について教えてくださいみたいなね、まあ、大体皆さんがご存知の曲、畑明さん作詞っていうパターン多いと思いますんでね、あの曲について畑さん教えてくださいっていうのを直接教えてくれる本当に数少ないチャンスですので、皆さんこぞってメールしていただければなと思います。そして、そうですね、 キスカ、月刊キスカ発売になりました。コンビニに置いてあります。ぜひ皆さんお手に取ってご覧になっていただければなというふうに思います。それとまあそんなところですかね。本当ネツモジャット gmail.com の方までいろいろメールいただければなというふうに思います。ただいまブログの移行中でございます。まだ iTunes の方でですね、熱量と文字数の登録お済みでない方、新しい方の熱量と文字数で、検索していただければ出てきますので登録の方をお願いいたします。シーサーブログの方で更新をしておりますのでね、今後旧アニメ界のお試しブログの方はおいおい更新が止まっていきますので、ぜひ今のうちに移行の方をお願いいたします。またですね、当方熱量と文字数、スタッフ不足、予算不足というところで、ちょっとですね、そのネットの更新スタッフなどいていただけると大変嬉しいので、まあ、よかったら自宅でできるんでしたら、ちょっと手伝ってもいいですよなんていうね、有志の方いらっしゃったら、ぜひぜひ申し出ていただければ幸いです。本当に猫の手も借りたいぐらいな感じなんで、猫ぐらい可愛い人じゃなくても構いません。まあ小用手ぐらいな人でも構いませんしね。まあ白熊くんほど、まあ桜井貴弘声じゃなくてもいいので、まあ動物に近いような感じの人でもね、ぜひぜひ手伝っていただけたら嬉しいのでね。まあ正常な人に限りますけれども、ぜひもしそういう有志の方がいらっしゃったらご連絡いただければなというふうに思います。また来週の更新もお楽しみに。今週は以上でございます。